海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第、90回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、私の好きなバンドデシネ作家さんの一人に、ジム・ビショップさんという方がいらっしゃいまして、こういうあの2作品、レトル・ペルドゥとモナミ・ピエロという、この作品が出されている方なんですけれども、この、2作品の英語の翻訳クラウドファンディングがですね、ちょっと前27日からに始まりまして、3月の半ばぐらいまでやっております。また結構私大好きなあのマチューバブレとかの翻訳をよく出されているマグネティックプレスさんの方からですね、やっておりますので、もうなんかゴールまで達成しておりますので、ちょっと早めに英語だったら読めるかなみたいな方ね、ぜひね参加されたらどうかなと思います。めっちゃねこの方すごいカラーリングがすごい綺麗でね、気持ちがよくって、でバンドデシネの中でもこのヤングアダルト向けのバンドデシネ、で結構日本の漫画の影響とかも受けつつ、でもこういうバンドデシネの形式で書かれているみたいな、そういったようなね、なかなか面白い作家さんだなと思っておりますので、気になる方ぜひねチェックしていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。で僕の方は万葉通信で海外漫画クラシックスっていうね、連載を、していまして、で今日これ収録してんのが2月29日、
はい、
木曜日なんですけれども、3月1日に、新しい回第23回が公開されます。で今回はですね、前に海外漫画の本棚でも取り上げたラットのカンポンボーイですね。この作品をね、取り上げておりますので、よかったらぜひ読んでいただきたいですし、海外漫画の本棚の方もね、ぜひ見ていただけたらと思います。そちらではね、この続編の、タウンボーイもね、一緒に取り上げておりますね。ということで、よろしくお願いいたします。はい、それではここからね、本編に入っていきたいと思いますが、今回は4つのトピックを取り上げたいと思います。見出しだけ先に言っておきますと、北米のコミックスの2024年1月の売上上位作品ということですね。続いて、90s グレイブディガーズアメコミゲーセン期3月13日水曜日開催。続いて韓国発のエジプト神話 BL、エネアドでよかったかな、フルカラーで単行本化第1部全6巻が4月刊行開始ということですね。で最後にジョージアのグラフィックノベル、ギオルギ・ガメズピロスマに放浪の画家と100万本のバラ、小島康弘役、書士官官房4月上旬刊行予定と、こんな感じですね。順番に見ていきましょう。まずは北米のコミックスの2024年1月の売上上位作品についての話題ですね。いつも参照しているギークカルチャーのオンライン専門誌 ICV2 に2024年1月のコミックスの売上についての記事が4本上がっているので、それらをまとめてご紹介します。あ、4本じゃねえの、これ2本か、2本上がってるのかな。はい、ということですね。あ、違うな、4本だ
、
失礼しました。はい、トップ50コミックス、というのと、それからトップ20グラフィックノベルスというリスト、それからジャヌ、サーカナブックスキャンのトップ20アダルト、&キッズグラフィックノベルス、それからサーカナブックスキャンのトップ20オーサー漫画スーパーヒーローグラフィックノベルスということですね。4つの、記事が上がっております。でリスト自体はだからややこしいんだけど、1、2、3、4、5、6、7つのリストがあったことかな。 はい、で最初の2つはコミックハブシステムを利用していて、全世界3000店以上のアメコミ専門店、125店から抽出したデータですね。残りの2つは、サーカナブックスキャンのデータに基づく売上のデータで、電子小売業者、チェーン店、量販店、独立系書店などを含む1万6000箇所以上の場所からデータを収集していて、市場の 85% ぐらいをカバーしているというふうに言われているということですね。はい、それでは最初のトップ50コミックス、ですね、これがコミックブックのベスト50ということになります。で、1位から5位だけまあ見ますけれども、実際50位まで出てますからね、興味ある方はリスト見てください。はい、1位が、アルティメットスパイダーマンの、1号ということですね。
はい、
はい、2位がフォールオブザハウスオブ X っていう、なんていうのコミックブックの1号、
はい、
続いてアメージングスパイダーマンの41号、続いて4位がバットマンの141号、それから5位がトランスフォーマーズの4号ということですね。
はい、
はい、ということで割とね、なんかこう第1号みたいなのが今回目立つ感じになってますね。うんうんうん、アルティメットスパイダーマンとかフォールオブザハウスオブ X とかね、
そうですね、
感じで、この後も6位にライズオブザパワーズオブ X っていうのとか、はい、それから7位にコブラコマンダーの1号とかね、
はい、
それからあと8位にアベンジャーズトワイライトの1号という感じですね。で、9位にワンショット、だからシリーズものだけじゃなくてもう1冊で終わってるっていうことだよね。ワンショットのゴーストマシーンっていう、とかね、そういったものが上がってましたね。
はい、まあ、第1号はね、結構バリアントカバーとかいろいろ出てたりとかして、うん、売り上げ的にね上がるっていう感じですけれどもね。
なるほどね、そっか。まあ、あと1月とかやっぱそういうのがあるのかなとかちょっと思ったりしたけど、どうなんだろうね。
あ、新シリーズが新年に始まるって感じですかね。
はい、続いて、トップ20グラフィックノベルスですね。コミックスの専門店で売れた単行本グラフィックノベルということになります。はい、1位がサーガの、11巻、です、ね。続いて、2位がティーネージミュータントタートルズザラストローニンということでもおなじみっていう感じですね。
はい、
はい、で3位がフェアザボディワズっていう作品ね。それから4位が Something is Killing the Children の、1号というか1巻、
はい、
ですね。あ、これ読み方俺わかんねえな。ワールドトレードとかだっけ ?33、5位が、それの、はい、第1巻ですね。
はい、
はい、ということです。で、6位に、これ読み方が全くわかんないな。ハーフェット・グレイ・マウザー・オムニバスっていうのかな、はい、そういう作品とか、それから7位にスター・ウォーズ・ダース・ベイダー、ブラック・ホワイト・アンド・レッド、とか、それからあとは10位に、DC vs バンパイアーズっていうね、ならあるんだね、それの、一巻とかね、そういったものが、入ってきておりますね。
はい、
はい、という感じです。続いてサーカナブックスキャンの、リストですね。まずはアダルトグラフィックノベルス、大人向けのグラフィックノベルっていうことで、
はい、
これも5位まで見ますけど、1位がチェンソーマンの13巻、
はい、
2位がソロレベリングということで俺だけレベルアップな剣の8巻、
はい、
3位が呪術廻戦の21巻で、4位が怪獣8号の9巻、
はい、
で5位がベルセルクの、1巻ということで、はい、まあ、これコミック専門店ではなくてね、北米広くっていうことだと思いますけれども、そういったところで見るとやっぱり日本の漫画相当強く、
はい、
2位に俺だけレベルアップな剣がある
っていうことですね。アニメ効果もあるんですかね。
ね、はい、それで、その後を見てみると7位にティーネージミュータント忍者タートルズのザラストローニン、が出てきて、まあ、それぐらい、まあ、これずっと長く売れてる作品でもあるんでね、
はい、
はい、7位にはそこがランクインしてたのと、あとね今回のリストすごい面白かったのが9から13位が呪術廻戦なんですよ全部。
本当ですね。
で、ね、アニメのシーズン2が、
はい、
年内2023年の終わりの方で終わったんですよね。
でね、
なんかこう分析されてたのが、それはアメリカもそうだ、はい、日本でもそうだったんですけど、アメリカでもそうで、はい、そのアニメのシーズン2が終わって、渋谷事変っていうのが終わったんですけどね、はい、その後の続きが気になった人たちが続きの部分を買ったっていうふうに言ってて、
なるほど。
まさにそこの部分が買われてましたね。
ああ、本当ですね。結構、16、17、18とかね、そのくらい買われてますね。
本当にだからグローバルのヒットみたいな感じになってると思うんですよね。
はい、
はい、ということでした。続いて、サーカナブスキャンの、子供向けの、トップ20キッズグラフィックノベルスということですね。はい、1位がキャットキッドコミッククラブの5巻、2位がベイビーシッターズクラブの15巻、3位がハートストッパーの5巻、4位がファイブナイツアットフレディーンズの4巻、
はい、
5位がドッグマンの11巻ということでね、まあ、同じのグラフィックスのタイトルが並んでるんですけれども、
はい、
7位にね、スイートバリートゥインズ、チュージングサイズ、というのが出てまして、これが、ちょっと新しいもの、それからと9位に、ブレイクっていう作品、これなんかねオリーブブランチシリーズっていうそのシリーズのものらしいですけどね、これが入ってるっていうね、ちょっとだから今まで出てこなかったのが出てきます、はい、それからですね17位にウィングオブファイヤーっていうのとかね、なんか入ったりっていう感じではありました。
はい、
ということですね。はい、で続いて、サーカナブックスキャンの、トップ20オーサーグラフィックノベルスですね。作家性のある、まあ、いつもこれ悩むところですけどね、リストっていうことで、はい、でこれなんとね1位から5位全部俺だけレベルアップな件ですね。
おーすごいですね。
まあアニメ化効果もあるのかな、ちょっとよくわかんないけどね。
いやね、ありそうですね、確かに。
うん、で、6位にゼイコールドアスエネミー敵と呼ばれてもが入っておりました。もうこれも長いですね。それから10位に、ダークムーン・ザ・ブラッド・アルターっていうものかな、これの一巻で、これね、はい、日本だと黒の月、月の祭壇っていうタイトルで出てるウェブトゥーンでして、
はい、
エンハイフンっていうね、K-POP の男性アイドルがいるんですけど、はい、それをフィーチャーした。
ああ、なるほど、
はい。前に BTS でね、同じようなタイプがあったんですけどね。うんうん、
ありましたね。
入ってますね。
あ、なるほど。
あとは20位にスコット・ピルグリムス・プレシャス・リトル・ライフということで、スコット・ピルグリムの一番最初のやつですかねが、
うん、
まあ、これもだからアニメ化とかそういうところと連動して
る、間違いないですね。
はい、入ってました。はい、でそれから、次が、サーカナブックスキャンのトップ20漫画グラフィックノベルスですね。漫画単行本1位がチェンソーマン13巻、はい、2位が呪術廻戦21巻、3位が怪獣8号の9巻、4位がベルセルクの1巻、5位が呪術廻戦の20巻ということですね。はい、さっきも出てましたけど、呪術廻戦すごく入ってて、20位までのうち9作品が呪術廻戦でした。
おすごい、半分ぐらいが呪術廻戦ですね。
ね、はい、うん、で最後に、サーカナブスキスキャンのトップ20スーパーヒーローグラフィックノベルスってことで、スーパーヒーローもののグラフィックノベルですね。はい、1位がティーネイジニューミュータント忍者タートルズザラストローニン、ですね。それから、2位がティーネージ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ・ザ・ラスト・ローニン・ロスト・イヤーズということね。はいはい、3位がディズニー漫画のティム・バートンズ・ナイト・メア・ビフォー・クリスマス・ザ・バトル・フォー・パンプキン・キングでした。で4位がウォッチメンの、2019エディションですね。
はい、
それから5位がティーネージ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ・ザ・ロスト・ローニンのディレクターズ・カットっていうのこんな商品あんかな。
強いですね、本当にね。
はい、ということでございましたね。はい、まあ、その他、ね、いろいろ出てますけれども、興味がある方はぜひリストをご覧になってください。リンクを貼っておきたいと思います。はい、続いてですね、アメコミ関連のイベントについての話題ですね。ナインティーズグレイブディガーズアメコミゲーセン期3月13日水開催ということで、阿佐ヶ谷ロフト、A でいいのかな、のウェブサイトで公開されている情報ですね。 3月13日水曜日19時から、阿佐ヶ谷ロフト A で、寺沢ホークさん、ラジオビューグル多田さん、多田投資さんが出演するイベントが行われますということですね。で、ちょっとイベント案内冒頭部分だけ読み上げますね。ご存知、誰というようなキャラクターが当たり前の顔をしてゲーセン筐体で吠えていた90年代そうだったんですね、そもそもそのゲームでしか登場しない皆さんが大半でしたが、そんな中にもいましたよね。バタ臭い陰影で描かれた色とりどりのよく知らない筋肉質のおじさんたちが、そういったゲームに登場するおなじみでないおじさんたちはアメコミのキャラクターだったりして、そんなよく知らないキャラクター同士がしのぎを削る大味なゲームにもキッズたちは 大切な50円玉を投入していたものです。おおらかな時代と言えますっていうね、そういうアメコミ、今やね日本語でも相当になりましたが、はい、90年代はこういう状況だったんです。はい、その時代を知る人たちがその時代のアメコミを振り返るっていうね、そういうイベントだそうです。でタイトルにグレイブディガーってありますけれどもね、これはまあ墓掘り人のことです
か。なるほど。
はい、ラジオビブル多田さん出演されますけど、この人はねあのサンデー漫画クラブのメンバーの一人でも、ありますね、はい、アメコミすごい詳しい人です。で90年代のアメコミゲームを振り返るイベントということで、実はこの90、90s、グレイブディガーズっていうイベントは、2022年9月にも、行われていたそうで、その時はね、じゃない方格ゲーっていうことで、正しい格ゲーじゃない方の格ゲーを、掘り下げるイベントをやってたみたいですね。
はい、楽しそうですね。
ね、興味ある方はぜひ、参加してください。多分、リアルとオンラインもあるのかな、ちょっとわかんないですけどね。
なるほど。
と思います。はい、続いて、韓国の Webtoon のコミカライズの話題ですね。タイトルが韓国発のエジプト神話 BL、エネアドフルカラーで単行本化第1部全6巻が4月刊行開始ということで、コミックのあたりで2月20日に公開された記事です。冒頭部分を読み上げます。モヒート、エネアド第1部の全6巻がリブレから刊行を受けて、1、2巻が4月24日に同時発売されるということですね。はい。で、エジプト神話を元にした BL 作品、これ結構話題になりましたよね。
これはね話題になりましたねっていうか、私めっちゃ推してましたね、これね。
あ、本当？なんか俺記事を読んだ記憶があるわ、
はい、あ、本当ですか。
うん、でタイトルのエネアドっていうのはこれは神々のエジプトの神々の一人の名前ということのようですね。で、まあ、セトっていう神様いますが、セトが暴政を敷く中、はい、ホルスが反旗を翻しっていう、そういうストーリーラインの絵を描くようですね、はい。で韓国のウェブサイトで連載されていて、日本だとレンタのコミックシーモアとかメチャコミなんかで配信されてきたその作品が今回単行本化されて、紙も出るんですかね、
じゃないですかね、だと思いますね。はい、これもう本当に待ちに待っておりましたよ。
そうなんだ。
私ね本当にね、ウェブトゥーン読み始めて多分2021年ぐらいから読み始めたんですけれども、うん、でその後にこれ満開のね第2号で、はいはい、冒頭にねウェブトゥーン特集ということでゲソニンちゃんとね対談したりもしたんですけれども、うん、その中でおすすめした、私がおすすめしているのが一つはナビレラ、はいはいはい、単行本されてますよね、単行本化。そしてもう一つがこのエネアドだったんですよね。マジですよっていうぐらいに、私はちょっとウェブトゥーンを読み始めた初期からめっちゃ推してた漫画 で、
はい、
でこの作品ね、まあ、BL ですけれどもぶっちゃけね女性たちがめっちゃいいんですよ。
三
上たちのキャラクターが超絶よくって、で、まあ、メインストーリーは結構ドロドロした執着愛憎ものみたいな感じで、もうなんか互角関係ぐらいのもうちょっとめんどくさい感じなんですけれどもまあそれをちょっと傍観している女神たちとか余計ややこしくしちゃうみたいな感じの女神たちが出てきて、もうその人たちがねもう本当によくって、もうちょっとね本当ね逃げる時にで、こんなこと言ったら怒られるかもしれないんですけれども、ぶっちゃけ男性キャラよりも女性キャラの方が面白いんですよね。
そ
ういう感じ の作品になっておりますので、ぜひねちょっとね読んでもらいたいな。 BL 普段読まない方も、めっちゃ面白いんで読んでもらえたらと思います。
はい、ありがとうございます。興味がある方はぜひっていう感じです、はい。 はい、最後にジョージアのグラフィックノベルについての話題ですね。ジョージアのグラフィックノベル、ギオルギガメズ、ピロスマニ、放浪の画家と100万本のバラ、小島康弘役、諸子カンカン坊、4月上旬刊行予定ということで、諸子カンカン坊さんの X で2月22日になされた投稿ですね。そのポストを読み上げます。ピカソが絶賛し、ジョージアでは国民的人気を誇る放浪の画家ピロスマニ、彼がモデルとなった名曲100万本のバラは歌手加藤登紀子によって日本でも大ヒット、現在も歌い続けられていると。踊り子マルガリータとの運命的な出会いと失恋別れ、失意のうちに寄捨て人として孤独に人生を終えたピロスマニの人生が蘇る感動のグラフィックノベル、4月上旬刊行予定ですということですね。はい、ニコ・ピロスマニというジョージアの画家がいまして、まあ、ジョージアはかつてグルジアと呼ばれていましたけどね、今やジョージアですね、はい。1862年から1918年、享年55歳ということですね。まあ、ある時フランス人の女優マルガリータが彼が住む町に訪れて、彼女に恋をしたピロスマニが、彼女に無数の花を捧げたっていう、そういうエピソードがあるんだそうですけれど、それが歌になって日本でも歌われているという、そういうことですね。はい、ジョージアのグラフィックノベルなんて初めてじゃん。
いやだと思います、ね、ちょっと聞いたことないですね、本当にね。
しかもその諸子カンカン坊さんがね、うん、海外漫画を翻訳されるのも初。
いやね、それもちょっとね驚きですよね。
はい、ということでちょっと面白いなと思って、まあ、ぜひ読んでみたいなと思って、
いや読みたいですね。なんかね、ジョージアといったらなんかシュクメルリかそのぐらいしかなら なか
ったり
するんですけれども、ちょっとめちゃくちゃ興味深いですね
はい、ということですね。はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。